よし。
ジジムゲー、まあ9かな。10?9 か10あたりかな。
ほうほうほう。
今回のゲスト。
はいはいはい、はい。
ミサトちゃんで言ってるの、はい、何で言ってるの普段。ちょっと待って。
ミサトです。あ、でも本名で。
普通は
普通に深川ミサト。もう、バチバチ本名でやってます。
はい。
お願いします。
ミサトちゃん、わかりやすくどう紹介すればいいかな。
そうですね。一応愛をコンセプトにしている。
愛をコンセプト。
まあ写真家なんですけど、うん、でも毎年結構タイトルというか、こう伝えたいメッセージみたいなものは結構変わってるけども、でも軸としてこう愛をなんか考えながら撮影をしてますね。でも結構感覚的に撮ってるので、なんか撮れた写真、からなんか、ああ私はこういう愛を感じているのかなとか、なんか愛ってわからないなっていうのをなんか考えたりとかしてます。
愛を撮る写真家ということで、
はい、
いいんじゃないですか。
愛を撮る写真家結構性格的にはアナーキーな感じで。
アナーキー
なんでしょう。
愛とアナーキーが自分の中でどうやってバランス取れてる。
なんなんでしょうね。バラバラかもしれないし一緒かもしれないんですけど、こう、人々が考えるこれだっていうスタンダードな、まあ、感覚っていうものが結構幼少期からハテナだったんですよ、うんうん、で、そういうものと愛が結構くっついていて、
うん、
そういうところですかね。繋がってるといえば、なんかちょっと
自分の中でそれバランス取れてるかなと思って。
バランス。
俺ね、ミサトちゃん結構どんなきっかけか覚えてないんだけど、コメントもらったかなんかでインスタグラムでもう1年ぐらい以上
ずっと見てますよ。
ずっと。あなたが
私はずっと見てます
よ。本当に。
はい。
なんかね、あ、そうなん、そうだったみたいな。
はい。実は見てました。
本当。
はい。
いつから。
いつからかはわからないけど、見てましたよ。
いや、恥ずかしいな。なんかこう言われると。そう、まあ俺も、
そうなんですよ。
この1年ぐらいは、確実に、は
い。ありがとうございます。
見てて。
はい。両思いということで。
自分の中ではもう、本当に今、次に来る、こう、まあ、愛との中、エロなのか、撮るカメラマンは、ミサトちゃんなんじゃないかなと思ってて。だから俺はもう、これからミサトちゃん、どうやってこう、写真家として成長していくのかとか、すごい興味あって、で、まあ、写真を見て、あなた自身にもすごい興味あって、なんかいつか話したいなと思ってて、まあ、ちょうど、ポッドキャストっていうものがあって、そのきっかけに、いろいろ話せたらなと思ってて、もともと、まあ、さっき始まる前に軽く、ちょっと話したと思うんだけど、うん、どんなきっかけで、愛っていうテーマなのか、エロっていうテーマで、こう、自分の中では、はい、エロを撮ってるんじゃなくて愛を撮ってるつもりなのか、それとも、
ああ面白いですねその質問ね、
うん、それともこう愛を撮ってるのか。
ああでもまあどっちもだと思いますね。どっちもだと思っていて、その一番最初に今言ってたいつから愛を撮ってるのっていう話だと、うん、なんかいつからかが逆にわからなくって、
うん、
でも最近気づいたのが、なんかでも最初からだなと思っていて、最初から私はカメラを買った日から私はヌードを撮り始めていて、で、それはでも理由がわからなくって、なんでヌードを撮ってるのかはわからなかった当時、うん。で、なんかそれから展示とかやったりとかしても、なんで裸なんですかっていう質問に対して、やっぱりなんかうまく答えられなくって、なんでかがわからないかったんですよ。すごい感覚でずっと撮っていて。でも最近感じるのは、こう、取り除いていくみたいな哲学が多分好きで。
取り除く、
うん、はい。なんかこう、まあ普通の撮影だと、まあこういうメイクをして、こういう、部屋にして、で、こういう、まあ、お洋服を着て、うん、まあ、こういうライティングでっていう、うん、こう、加えていくっていうような、はいはい、なんか感覚なんですね、私からすると。だけど、こう、ヌードを撮っていると、まあ、なんか、それをこう、撮るっていう。
そうだよね。全部余計なものを省いた状態で。
そうです、そうです。撮るっていう、なんかこう、作業が入るなと思っていて、うん、で、結構それが好きだなと思っていて、うん、なんかお料理とかでも、なんか、例えば、美味しい食材には塩だけとか、うん、なんか、 そういうのも結構好きなんですよね。
使用しても、はい、
そのちょっと手間を加えるだけとか、逆にそのシンプルに見えているけどもすごく深いものがあるとか、なんかそういうのが好きで、
本当のあとに人間のなんていうか本質みたいなところに、
そうですね、
興味あるのかな、こう
興味はありますね。
なんかまあ特にわかんない、男性はちょっと別かもしれないけど、うん、女性ってこう、まあ俺もよく言うんだけど、裸になった時にはもうなんか隠すもんないからええやみたいな、ファッて開いたりする瞬間あるよね。なんかこうもう服着てる時のと着てない時って全然、もういきなりもうそこを飛び出したんだけど、あのだから俺でもよくあるのは、たまに俺もヌード撮ったりする時には、あの全部そんなに俺はヌードに興味ないから、でもその女性がね一回はだけてその後服着させると、もうなんかその前のしてた目と後してる目は全然やっぱり違くて、
確かに、
だからやっぱ人間の中でそのこう体が裸イコール心が裸の中でなんかこう結びつける何かがついてるんじゃないかなって思ってて、
なんか絶対になんか結びついてもいるし、でも逆に言うと裸になっても結構晒せない子たちも私見てきてるので、だから一概には言えないけど、でもそうだと思います。ほとんどの子は多分なんかお風呂上がりみたいなポカポカポカなんかこう
感覚的にね、みさとちゃん多分ね飛び越えだと思う。大体みんなってこう写真最初はこう作り物からとして入ってる人が多くて、まあ、分かりやすく言うと演出するものが楽しくて、デザインするものが楽しくて、何かこう自分の世界観みたいなものを、あるいは人の世界観なんか憧れみたいなものをこ
う
表現する人にから入って、それをやってるうちにどんどんこうこれが実は余計なものだったりとかに気づく人多いし、こうあるいはそのいや余計ななんていうかコマシャリズムみたいなものが、よくするにその人間の本質を映すにはすごい邪魔してるっていう、気づいて初めてこうヌードだったりとかセルフポルトレートだったりとかこう行くんだけど、ミサトちゃん多分科学的には最初からもうなんか物はいらないみたいな、
そうですね、
人を裸で撮ればいいやみたいなっていうとこから始まったのはすごい面白いなと思うんで、
なんか最初からそうでしたね。でもなんか本当に一番最初にヌードの撮影をする前に、でも私ちょっとだけそのグラビアというか、なんか写真集に参加したりとか、そのなんか映る側に一回なんか入ったんですけど、でもそれになった理由はなんか撮りたかったからなんですよ。
なるほどね。
なんか技術とかも見たかったし、なんかどんな感じで現場が動くのかとか、自分でも結構なんかプレイヤー意識みたいなものが結構強くて、なんかやってみたかったまず、だからそれもあったからなんかやっていて、あやっぱいいなとは思って、でそれですぐもう撮る方にっていう感じだった、
ね、それもすごいな俺ねあの映画学校でね、講師やってた時に、そのこうやって演出希望の人たちにね、あの自分ができないものを役者にさせるなっていうのをいつも言ってて、だからこう人を動かすのはまあ勝手なんだけど、自分ができないものをお願いするなっていうのを言っていつも言ってて、で自分の写真撮るときにもまあ基本的にもし人の裸を撮るんだったら自分もいつか裸になる覚悟を持ってっていう、で実際あの俺の兄弟子のレスリー・キーのスーパーラブの中にも裸になってるし、
素晴らしい。そ
う
そ
う、もうあのただね、あの肝心なところヘルメスの高い、 あれもさ、まあ、スーパーラブ言ってるだけなんだけど、
あそうなんだ、
ヘルメスのスカーフでね、なんかもうパーツだけでもその前にさ、なんかもうチームの裸撮りたいって、俺も人の裸撮るから文句言う立場ではないと思ってて、もう裸になっ て、 でスタジオだったから目の前になんかレフ板をね持ってるし、お前かわいそうやなみたいな、あんなもんずっと目にしなきゃいけないと思いながら、俺も基本的にそのスタンスかもしれない、絶対中から見ないと人の気持ちも分かんないし、
そうなんですよ、そうなんですよ、
偉いね美里ちゃん、なんかすごい誠実にこう、はい、入ってきたね、いきなり。
なんかすごいピュアなんですよ、私、性格が。だからそういうふうにこう。
自分で言った。
まっすぐなんですよ本当に、なんかまっすぐだって気づかずにまっすぐに生きてきたみたいなところがあるんですけど、そういうふうにこう本当まさに同じことを考えていて、ヌードを撮りたいってなったら、じゃあ自分がヌードになる覚悟をやっぱ持ってやった方がいいなってもう感覚的に思ってたので、やっていってっていうのの今なので。
なるほどね。
そうそうそう、なんかだからそうなんですよね。だから
撮り始めてどのぐらい経つの？写真今どのぐらいやってるの？
ですね、裸を最初からもう撮り始めたので、6年とか5年とか。
6年ぐらい。
はい。
じゃあ、韓国で初めてさ、こうやって6年撮ってるじゃない？
はいはいはい。
どんな発見、まあまず自分の中でなんか発見みたいなのは。
発見か。
なんで、まあそれこそなんでこれに惹かれて撮ってるんだろうとか。
それはなんか多分一生わからないところではあるんですよね。で、わからないけど、でもまず言っても一番はやっぱ楽しいです、
うんうん。
やっぱり裸撮るのが。服を撮る、例えば撮影よりかは、やっぱりどう考えても裸の方が私は楽しい。うん、こう、仲良くもなれるし。
うんうん、俺さ、でも、こうやって、まあ、わかんない。俺、男性かもしれないけど、日本ってこう、裸撮るのは難しくない？
ああ。
あるいはその、うん、それこそその世間からこう受ける目みたいなとか、こう。
ですね。
で、カットみたいなのを、社会のカットだったりとか。
ああ、でもなんかこう、要は私の中では、例えばですけど、まあ男性向けに撮ってるわけでもなく、女性向けに撮ってるわけでもない。なんか別に、うん、なんか、誰向けでもないって言ったら申し訳ないんですけど、うん、その男性の、例えばその。
自分のためでいいじゃん。
そうそうそう。本当自分のためなんですけど、うん、でも例えばですけど、男性のその性欲を、こう、沸かせるような写真を別にこう撮るっていう目的で、うん、まあやってなかったとして、その時、
うん。
だけども、その反応っていうものは、やっぱそうだったりはするじゃないですか。うん、だからそこのギャップとかは、なんか20前半の頃とかは、すごく葛藤して、なんかこう難しいなみたいな、うん。私が伝えたいこととかって、多分伝わらないなみたいなところは、なんか結構悩んだ時期とかはありましたね。今は悩んでないけど。
人裸になると、まあ被写体は男女関係なく、その、うんうん、反対の、例えば女性だったら男性反応するし、
うんうんうん、
男性だったら女性も反応するのはもう、うんうんうん、なんていうか、ネイチャーの中に刻まれてるような気がするから、
う
ん
う
ん
うん、そうですね。
あとそもそも、じゃあ果たして愛をじゃあ取るとしたら、色をそこから抜く必要あるかどうかっていうのも、う
ん、私はないと思う、別に。
俺もまあ正直ない、うん、あの必要ないと思うし、うん、あの何の恥ずかしがることないもん、気がしてて。
そうですね。なんか。
でも自分は撮るときにはどっちに興味あるの？その。
なんか、これ。
なんかやっぱ女性すごい多いなと思ってて、美里ちゃんの写真見て。
そうですよね。なんか女性、なんか昔からも生まれたときから、うん、なんか女性のご縁が強すぎて私。うん、なんか、もう、それこそモデルになりたいっていう女の子が結構集まってくるんですよ。うん、で、だから自然と、あの、女性ばっかり撮ってたっていう部分もあるし、あとは20代前半とかは特に、うん、なんか自分のその女性性、なんか女性のあり方とかについて結構熟考してた時期があったので、なんかいろんな女性と出会って、あの、お話ししたりとかしながら撮影を撮ってたので、それでなんか女性が多くなったりとかしたんですけど、なんか最近はでも男性もちょこちょこ撮っていて、でも男性も撮っても女性を撮ってもまあ結構割とそんな変わらないなっていう感覚的にはありますよね。なんか、だから要はその女性に特化して撮っていったわけではないんですけども、
うん、
なんか女性が集まるっていうこう自然な流れにこう逆らわずに撮ってたっていうのが一番多分理由かなと思います。
女性集まる理由って何なんだろう。
わかんないんですけど、
集まる女性っていうのは要するに被写体が集まるってこと。
被写体もそうだし、うん、まあなんか普通にあのご縁、お友達とかっていう普通の人間関係、うんうんうん、でも女性がすごい集まりやすくって、
女性、じゃあそうなると、ね、女性像について考える？
女性像、
うん、
もうたくさんありすぎて、
お
なんかやっぱ世の中に出回っている主張って結構チープだったりとか、すごい端的だったりすることが多いので、私はそんなにこう影響もされないし、なんか、あ、なんか言ってるなみたいなぐらいの感じで見てるんですけど、本当に10人いたら10人全然違う子たちばっかりなので、うん、その裸の、もちろん裸も違いますしね、うんうん、性格も違いますしね、その子たちの人生のコンセプトみたいなものも全然違うから、だからこうみんな違うなとは思いますけど、でも私がこう目指す女性像みたいなものに、う
ん、写真の中で何か目指す女性像、
写真の中で目指す、
わかんない、その描きて、要するに写真の中で描きたい女性像みたいなのあるの？
でもなんか内なる強さみたいなところかな、多分こう見た目だけとかその雰囲気だけで強さをこう誇示してたりとかしても、私はそれ強さだと思ってないので、なんかこう芯から来る
美里ちゃん
強さ、
思うその内なるから強さってどういうものなの、
うん、どういうものか、でもやっぱり、
あるいはそ、まあ、さっき言ってたそうじゃないものだと思ってるものは何だろう。
でも自分に素直でいることじゃないですかね、一番。何々じゃなくなりたくないとか、なんて言えばいいのか、こう、何々みたいに見られたくないとか、そんなのはなんかもう、どうでもいいので。
人の意見どうでもいい、
ね、あ、どうでもいいので、なのでこう、自分に素直に、やっぱり、まっすぐに、笑顔で生きてれば、まあ、
そういう輝くのかな。今の時代ってそういう強い思考っていうか強いこうスタンスって珍しいよね。
本当ですか、
うん、
でも結構強くなりたいみたいな女の子多いかなと思ってた。
そうかもしれないけど、うん、それに対して堂々と構えて、うん、自分らしくこう接する、自分らしく生きるっていうのを、うん、みんな結構世間に振り回されてるじゃない、今の上司って。
いや、とっても振り回されてると思いますね、
うん、で、その美里ちゃん、それをこう何のきっかけで捕まえたんだろうね、その、
何だろう、
それ育ちなのか、そのこう人生経験なのか。それこそね、例えば、
うんうんうん、
グラビアアイドルと話すとみんな大体ね、何かしらこうコンプレックスを抱えて業界入ってる、
うんうんうん、
で基本的にカメラの前に立つ人たちってなんかこうコンプレックスを抱いてて、無意識にそれをこう解放したくてこう前に出ていく、うんうん、で時によって自分たちそれを気づいてないんだけど、うんうんうん、まあ、やってるうちに、そっか、やっぱここをこう克服したいっていう思いで入ってる人が多い気がするんだけ ど、なおかつ上司、しかもグラビアだったりとか、あるいはこういうね、あの、まあ、ちょっとこれ時事無義なんで、もうすごいはっきりしたトークするけどね、うんうん、あの傷つく人いるかもしれないけど、うんうん、割と俺もはっきり2種類に分けてるのね。その追いつくはずのない理想像を追いかけてるモデルがいるのね、
うんうんうんうん、
そのカメラの前にヌードだったりとかモデルだったりとかやってる、うんうんうん、その自分らしい表現をすればいいのに、うん、なんかこう無理にして背伸びして、うんうんうんうん、ずっとこうなんかそのなんかよくわかんない力なのか格好つけなのか、
うん、
でそれが延長線としてフィルターだったりとかメイクの仕方だったりとか、うん、カラコンやら何やらもなんかすごい表面的な方
を
出してて、で別にその力を借りるのは俺は全然いいと思うんだけど、そのメイクだったりとかね、
うんうんうん、
でもう一つのタイプは逆にそうやってこう自分の本心に戻りたいみたいな、うん、で手繰り探りでこうやってもう表現をしながら、
うんうんうん、
本来の自分でこう持ってた女性像、あるいは生まれつきに与えられた女性像をつかめたいモデルで、なんなら言うと役者もね、そうなんだ
よ、
ね、
うん、
そのこうし なんていうかこう芝居の神様のためにやってる人たちと本当に自分だけの、
うん、
自分を満たしたい、なんかでやっぱはっきり分かれるんだよね、
うんうんうんうん、
で芝居の仕方もカメラの前の自分の持ち方も全然違うし、
うんうんうん、
で 自分しっかり通そうとしてる人たちやってるうちにね上手になっていて、うん、表現がすごい豊かになっていくんだよね。でそうじゃない人たちがどんどんなんかこう枠に はまっていくんだよね。あの女性で言うとよくもう最近の SNS で見るともう同じ角度でしか自分を映さない上司みたいないるじゃない。もうここ私美しい、ここ見てくれみたいな、うんうんうん、でその同じタイプのフィルターしか使わないとか、はいはいはい、なんかもうとにかくもう自分らしいものを一切出さない、うんうんうん、でそこをなんかある程度多分快適なものをつかめてるだろうけど、うんうんうん、その先があんまりない。
確かにね。
もうそこに一回あったらもう壁で、うんうんうん、で一旦快適になったらもう出れないしみたいな、うん、なんかこうでこれでもうなんか評価されてるし、
うんうんうんうん、っていう。確かにこの世の中はそもそも多分表面上で理解できること、うん、情報しか見ない人の方が多いので、
まあね、
そうだからそうなるし、まあそれで刺さる人は刺さるしっていう話なんですけど、でもこう本質を見ようとする人たちのこう目を通すとやっぱりそういうふうにこう違うなっていうか、まあ、こうね、
その話のきっかけに戻るとやっぱこうやって自分たちの周りに集まる女性たち、うん、あるいは被写体って、はいはいはい、どういう被写体だったりする、あるいは、
ああでもそうですね、なんか結構大きなきっかけを迎えて、
うん、
えいみたいな力で裸になりますみたいな子たちが割と多いのと、うん、あとは実はもう一方で多いのが、もともと裸がすごい好きだった実はって、うん、そのグラビアとかも実は好きだったんですよ、うん、みたいな。
なるほどね。
だけどやる勇気もなかったから、でもなんか私だったらその美里だったら、うん、まあなんかやれるかもと思ってとか、
うん、
なんかそういう感じだったりとか、あと何にも考えてない子たちとかもいますよね、
うん、
別に哲学もない、うん、哲学もないし、なんか裸になることに対しての別にこう強い熱意みたいなの別にないし、うん、まあだからこそやれるみたいな子たちもいるし、結構バラバラですけど、でも割と多いなと思うのはそのこう大きなきっかけ、
うん、
例えば失恋とか、
うん、
すごい最近ここ1年実は病んでて、うん、でもそろそろ抜け出したいみたいな子たちだったりとか、
うん
うん、なんかそういう子たちが多いかもしれない。
そういう子たちってさ、こうやって裸で撮られることに
報
復されるの、
はい、
なんかこう、なんか変わる？
なんか私は特に何も、こう、何々した方がいいよとか何も別に言わないですけど、うん、でもやっぱり、一番は、なんか、私もそうなんですけど、なんか行動を起こすっていうことが、一番やっぱり人が成長するときだと思うので、だから、何かしらは多分、どっかしらのポイントでは多分彼女たちは勝手に成長してると思う。
でもこうしてなんかさっき、それこそ海で毎回なんかイベントとして女性、うん、はい、撮ってて毎回みんな集まってくれるじゃない、
はい、
ってことはやっぱりこうやって、まあ、それ美里ちゃんなのかか、あるいはその撮影自体がその体験として裸になることによって何かこう克服されてるのか、何か勇気得てるのか、
うん、どっちなんだろう、克服してる子たちもいると思うし、でもどっちかって言えばなんかもう私見てみたいな女の子すごい私好きなので、うん、
お
なんかもうどうでもいいから私綺麗でしょとか、うん、なんかこういいじゃんビキニめっちゃ可愛いじゃんみたいな、
うんうん、要するに圧倒的な自信みたいなの
そうですね。で私がそれを多分結構醸し出してるから、結構女の子ってこう共鳴し合うっていうか、うん、こう影響したりとかするから、うん、お互いにね、うん、その仲いい子たちのなんか意見とかもやっぱり、あそうだよねってなったりとかするから、うん、結構その撮影の日とかでもやっぱ私がこう、行こうみたいな、めっちゃ可愛いとか、なんかそういう風に、やっぱ、やるので、うんうん、それだけでもなんか多分、楽しかったりとか。
女性にはさ、女性に褒められるのはって、大事なの？
誰に褒められても大事だと思いますよ。
いや、なんかその男性にはこう、言われるじゃん、基本的には。はいはいはい、ね。違う？
男性、でも私女性を褒めることの方が多いからあれなんですけど、
うん、
でもやっぱ女性同士は結構お互いを高め合ってるイメージなので、うん、よく褒め合います、うん、 楽しいですよ。
そうだよね、ありのままの自分、やっぱね、あの俺もまあそれこうマントラのように言ってるんだけど、こうありのままの自分が美しいっていう、もう基本的にポートレートでもヌードでも、もうどんなもう人間だったら大体ありのままの自分が一番美しい、うんうん、でありのままから出てくる表現が一番こう無防備な表現で一番面白いし豊かだし、でそこの不完全さも美しかったりする、
うんうんうんうん、
でも女性って基本的にこう男性もそうなんだよね、基本的になんかこう
ちょっとね、
いいどうしてもね、うん、いいとこで大体それをこう克服するじゃないけど、なんかその鎧を破れたりするのはもう徹底的なトークか、うんうんうん、そのこうやって心のトークか、うんうんうん、裸なんだよね。
なるほど。あ、でも確かに心のトークも、まあ、俺の
経験としてはね、
うん、心のトークもめちゃめちゃ聞きますよね。確かに、
そうなんか心のトークがその心とこう通うの会話がないと人って基本的に開かないから、
うんうんうんうん、
で時によってそのトークって別に複雑なものじゃなくてもいいので、
うんうん、
聞いてあげるか、うん、いやちゃんとここにいるよ、ちゃんとあなたを見てるよって、うんうんうん、でもそれをこう心から言うか、
うんうんうん、
いいねいいね、かわいいね、そのまま、はいみたいなやるか、だいぶだいぶ違うから
そうそうそう、
そうでしょ、基本的にコマーシャルの世界ってそういうもんなんだよね、
うんうん、もう、うんうんうん、
あの載せるつもりで載せてなかったりするんだよね。
あ、うんうんうん、
載せるつもりでめっちゃ言うけど全然載せてなかったりするから、だから俺もあんまりこう使わないようにしてて、
うん、あ、なるほど、
だからあの言うのは言うけどやっぱ何も言わないと、ね、うんうんうん、不安になったりするから、そうですよね、そんな本当不安にならない程度で声をかけて、うんうん
うん、素晴らしいです。
でもふっとこうそれこそこの間なんか40もう後半の女優さんね、
うんうん、
撮影しててやっぱ慣れてるし経験も豊富なんで、うんうん、自分の見せ方すごい上手で、うん、もうすごいこうだんまりしてたんだけど、スッと近づいてなんかスッとなんかこう捨ててもうカメラね置いてぐらいの美しいですねって言ったらもう多分本気が伝わったから、もう一気に照れてなんかもういきなりもう女性
に可愛い、うんうんうん、
出て後ろにさなんかすごい痛い目線感じるなと思ったら、なんかスタイリストすごいうんって見てて、
あ、そんな
旦那さんだったんだよ、ね、うわーみたいな、俺の嫁何してんだでもそういうなんか俺の中ではそれが正解なと思うんだよね、
うんうん、
自分の彼氏か旦那がもう嫉妬するぐらいの女性映像がこうふわって出てくるから、
うんうん、
多分
確かに
撮るときに恋する、まあそれこそそういう話になったから、
撮るときに
恋する、
恋ですか、
うん、その被写体に恋する、
え、考えたことがなかった、
考えた、でも感情っていうかこうなんかあるんじゃない、
え、ない、
ない、無感情、
恋ですよね、
恋そうだよ、
いやいや、ない、なんかあれなんですよね、その本当に友達と撮影してる感覚なんですよ、誰とでも、年齢関係なく、本当にそうなんですよ、だから恋っていう言葉がはまらないんですよね、
いやもう写真撮るじゃん、その撮る理由って、
撮る理由、
うん、シャッター切る理由は、ね、だって友達同士楽しい時間過ごしてるんだったら別にカメラ必要ないじゃない、
あ、でもそこにカメラがあっても
ね、
いいですよね。
いや、俺はね、写真家同士はそれはそうだろ
う、うんうんうん。
そうじゃない人もいるじゃん。
シャッターを撮る。でも、あれですよね。だから結局、その質問って、
うん、シャッター切る瞬間もあるじゃない。なんでここなんだっていう。その時何か感じて撮るじゃない。その基準は何なんだろう、ミサト。
でも考えてはないですよね、まず。頭を使ってない、うん、一番に。あの数秒で。
うん、
頭を使ってなくて。
でも、ここは何が起きる？燃えてるのか。
ここですよね、
う
ん。
そうそう。
ここか。
ハートの話ね。
熱い。
熱い。だからやっぱり、情熱的じゃないの。そう。
情熱的ですね。熱い。なんかでも、その、写真を撮るとき。
しかも、美里ちゃんの、まあ、これ最近だけかもしれないけど、
はい、
なんかこう女性がねキスし合ったり抱き合ったりもうセクシュアルな行為してるじゃない、
はいはい、そうなんですよね、だからそれを私はなんかこうエロいことをしてるなっていう感覚は全然あるんですよ、
全然あるの、ね、
全然あるんですよ、うんうん、エロいなと思ってるんですけど、
その分かんない、あの指示出してキスしてるのか、それともそのままこうやって自然に、
あ、指示出してます私は。
でしょ、
結構出し、うんうん、結構出してるっていうか、こう
演出する、
こういう流れでこう言ってとか、うん、なんかこう撮影によってですけど、あのそのセクシャルな、まあなんかキスし合ってるとかそういうのを撮ってたシリーズが、
うん、
あのアンベイルっていうシリーズなんですけど私の中で、うん、なんかその時はなんか一番愛が分からなかった時期だったので、
うんうん、
なんかそれですごいセクシャルなパワーがすごいドバーッと出て、でなんかそれをモデルたちにさせてたっていう、うんうん、でエロいことしてるなっていう感覚はあったけど、でもなんか、まあ、映画のワンシーンのような感覚で見てて、それを見てて別に私が撮影してて別に興奮はしなかった。
うん、
全然興奮はしなくって。だから、
なんか。なんとなくでも自分でエロいな、エロいことをさせてるの分かってるんだけど自分は興奮しない。
興奮はしない。なんかその、これ感覚伝わるか分からないんですけど、うん、女の子同士とかでも、例えば、うんうん、その、エロくて可愛いっていう感じの感覚、う
ん、あ、
なんかこう、エロくてそそるんじゃなくて、エロくて可愛い、
それに教えて、その感覚だ、男性には多分分かんないと思うんだよね。
なんかね、
エロくて可愛いって
な、そうなんですよ、エロくて可愛いで止まるんですよ、なんかその、うん、エロくて可愛くてもう抱きしめたいとかじゃなくて、エロくて可愛いで止まっていて、でも
まあセクシュアルな行為してるじゃない、
はい、
っていうことはもう抱きしめてるじゃん、
抱きしめてますね、
うん、だからそこで止まってないじゃん、
あ、そのなんかこの私の感覚の話です、
感覚ね、感覚ね、はい、はいはい、
感覚の話で、それが可愛いな、エロくて可愛いなってだけなんですよね。
要するに美里ちゃんの中ではそのセクシュアルな恋もものすごいこう自然な B のこう延長線っていうか、
それもありますね。それもあるし、一番なんか面白いのがそういったものを世に出すといろんな反応が来て、でそれで、あのどちらかといえば、あの私がすごいエロい女に見えたりとか、うんうん、あとはまあ私が例えばバイセクシャルとかレズビアンとか、はいはい、そのセクシャリティをコンセプトにしてる写真家なんじゃないかとか、そういうふうにこういろんな偏見がこう生まれるんですね。
うん、それね、美里ちゃんの写真見てすぐ分かったのは、あなたは多分おそらくこう一つの枠に入ってないなっていうのは、
うん、そうそうそう
そう、それが多分写真見る人には分かるし、あの、まあ、見るというか写真を見る力を持ってる人たちにも分かると思うので、そこがいいなと俺思う。
ありがとうございます。
ただ単になんか、うんうん、なんか最近もう今この時代流行ってるじゃない、なんか女性のセクシュアリティと
本当にな
んか社会の反省してもう
LGBT
プラスなんとかみたいなのを描いてます。
そうそうそう、
でみんなパチパチして、
そうそうそう、
いやそんなの枠はめた以上にはもう何の面白みも深みがないような。
そうなんですよ、
うん、
なんか例えばちょっとセクシュアリティの話出ましたけど、うん、例えば私のセクシュアリティは何なんですかっていう質問がすごく多く来たりとか、その、うん、女性同士のキスを取ってるっていうことはみたいな、バイセクシャルっていうことなのかなと思ってとか、そういう意見とかも聞くと、だからその世の中の偏見っていうものと、あと、あ、私って本当私でしかないから、
うん、
本当なんか何の名前にもなりたくないんですよね、
うんうん、
でも女性っていう意識はすごくあるので、女性なんですけど、うん、だからその反応がすごい面白くてやっちゃってる部分もあって、
そうだよね、だって世の中は
なんか実験みたいな、
あの美里ちゃんの写真は一部の人にはショッキングだったりするかもしれない。
めちゃめちゃショッキングだと思います
よ。だってもうあの無宗教の国とか、あるいは無宗教ですって言ってる日本人すごく多いなのに、うんうん、ものすごい固いモラルの枠の中に、うんうんうん、よく分かんない重度クリスチャンの基準の中に生きてる人たちが非常に多い気がしてて、
そうですね、
でショック受けたりするんだろうね、美里ちゃんの写真見ると
なんかハテナがすごい生まれるみたいですね、
やっぱり。
でもそれがいいですよね、なんかそれが作品の力というか、うんうん、なんかそのいろんな質問が私に 寄せられてきても、なんか毎度のこと思うのが、それって絶対にご自身に向けての質問ですよねってすごい思うんですよ。なんかその、例えばだけど、さっき言ったように、キスしてるってことは、あなたはエロい人なんですかって言われたとしたら、うん、あ、それって、あ、キスしてるのを撮ってるってなると、エロいって思うってことですよねみたいな、
うん。
あ、あなたの考えだみたいな。
うん、
いつもそう思っていて、なんか、その反応がいつも面白いですね。
セクシュアリティとエロの捉え方で、その、
うんうん、
人の心が反映されてるよね。
そうですね。なんか、気づいてほしいなと思っていて、
うんうん、
その自分が抱える、偏見、うんうん、みたいなもの。
みさとちゃん自身はなんか、持って克服した偏見なのか、あるいは、今でも持ってるものなんかあるの？
でも、おそらく全然今もあって、で、昔もきっとあるんですよ。なんでかっていうと、私、青森出身なんですね。で、めっちゃ田舎で、
うん、
で、中学生ぐらいから結構なんかすごい短いショートパンツ履いたりとか、なんかキャミソールとか着てると、やっぱりなんか母親とかおばあちゃんとかに、なんかちょっと、いやとかって言われて、ストール巻かれちゃったりとか、なんかそういう、ね、あ、普通になんか女の子だから危険だからとかいろいろね、親として、なんか理由はあるんですけど、でも、こう、自然に、生きておきながらやっぱそういうふうにこう訂正されるじゃないですか、
うん、
で中学校とかもめちゃめちゃそのルールとか厳しい学校だったので、うん、結構全てにおいて私は違うって言われてたりとかしてたから、うん、だからその違う違うって言われ続けると、うん、やっぱ逆にそれが自分の価値観にもなっていって、うん
ね、
でなんかこう違和感は感じるけどなんか私が持っていたその自然な考えってなんか違うのかなとかって普通に、なんだろう、幼少期は思ってたので、なんかそれが、逆に自然だよっていうか、うん、私は私だよってちゃんとこう、確立したのは、でもここ数年かもしれないですね。うん、気づきながらも、やっぱ訂正、うん、自分で訂正していくってすごい時間がかかる作業だったので、うんまあ、28歳の今でようやく、こうなんか、やっぱそのまま素直に生きていくっていうことが大事っていうのが、なんか、本当に分かったみたいなところで。
その天真、こう抱いてる天真爛漫さみたいな素直さに多分、それこそ女子は惹かれていくと思うんだよね。
うん、
だから集まっていくと思うね。なんでこんな堂々となんだろう。なんでこんな素直なんだろう。人はね、正直かつハッピーな人にインスピレーションを受けるんだよね。
うんうんうん
その、そうじゃない人は、もうなんか違う手順使わないと、こう、
うんうん、
人とコミュニケーション取れなかったりする人も多いから、
何か。そうですね。
なるほどね。
でもいっぱいありますよね。もう生きてるだけで。
今はどうなの？なんか、こうやって今、活動やってて、親に批判されるの？
あ、全然もう、全然もう大丈夫ですね。最初は驚かれましたけど、うん、でももう、やるしかないので始めちゃったら。
うんうん、
だから、その感じでやってたら、もう何も。
理解してもらえるようになったの？
多分、なんか裸を撮ってる意味とかは理解してないけど、でも基本的にまあ応援スタイルではあるので、うんうんうん、なんか全然こう批判とかはなく、わからないけど頑張れみたいな感じに落ちたかな、多分。
ただ複雑な世の中になってきたじゃない。
そうですね。
それこそまあもう一人今日来るはずだったマキちゃんとか二人に聞こうと思ったけど、
うんうん、
こうやって今ミートゥームーブメントだったりとかさ、そういうのものに対してどう思ったりす。
あでも活動
こういうテーマ扱ってるこそこう
あ
なんか思うことあんの？
でも活動とか自体はでもやりたいかったらもうどんどんやっていった方が。その動きたかったらやっていった方がいいと思うんですけど、
いや、今世の中そのセクハラに対してだったりとか、愛だったりとか、すごい敏感になってきたじゃない。変な話、今化粧品のね、
はいはいはい、
広告でさえなんかこういう言葉は禁止みたいなルールがねどんどんできていて、この言葉使うとなんか女性に失礼とかなんとかみたいな、
うんうんうんうんうん、
そういうことにあまりこう 当たったことないかもしかしたら、みさとちゃん逆に言うとあんまりコマーシャル的なそういって表面的な社会とあんまり接してない、
あんま見てない部分もありますけど、
だってそれこそそうやってコメントでね、こういうのはなんか良くないみたいな言われたりしない、
ありますね。
そういうのに対してどう返していくの？
何も、なんかすごい別の人間すぎて何も突き刺さってこないです。
なるほどね。
もうでも、うん、これは今こうなってるっていうだけで、うん、その、さっきから何度かその20前半は葛藤があったとかって話もあったと思うんですけど、うん、まさにでもそういうことに敏感になって、もうちょっとリベンジ精神みたいなものがあったのは本当に20前半で、だからその言葉遣い云々とか、セクハラとかも、実際でも私も、てか、多分、全女性多分経験するんですよ。うん、
でもさ、なんかそれこそだって例えばさっきの話、モデルたちにね、
はいはいはい、
ここでキスして
ってい
う時点で、
そうそうそうそう、
セクハラですって言われたらどうする
の？なんか言われてもおかしくないですよね。だから、うん、
ね、
だから言われないように、
だからそういう不快な線がどこだっていう話になって、
不快な気持ちになるかならないかっていう話ですよね。普通に。
それで人次第ってね、結
構。人次第も絶対あります。キャラクターとか、だって気持ち悪くなんか、ここで傷してくれとか言ったらそれは気持ち悪くて、うん、やめてくださいってなるし、なんかキャラクターとかもあるとは思います。
そうだよね。
うん、絶対あると思う。その方の行いだったりとか、絶対あると思います。
だってさ、最近なんかその結婚してるの、彼氏いるのとか、すらことが、なんかこう、セクハラですみたいな。
ああ、はいはい。
もう何の会話すればいいんだみたいな。プライベート、それこそ心の会話も何もできてない。
ああ、でもまあそうですよね。その人のキャラクターによるからどうしようもないところもありますけど、さっぱり聞いちゃった方がいいですよね。うん、シンプルに。
それこそその、美里ちゃんがなんかこうやってちっちゃい頃ね、これあれだダメだとか言われてて、うんうん、そのさっきのどの段階で、いやこれは自分らしさだ、でどの段階で言われてることは別にセクハラとして受けなくてもいいんだっていう、なんかこう、
でもやっ
とあるじゃない、
だって、はいはいはいはい、それがでもちゃんと理解できるようになってきたのはでも本当にここ最近な気がしますよね。
うん、
敏感、一回嫌な気持ちになると、やっぱすごい潔癖になってくるので、女性って。うん、何言われても、なんか悪いこと言われてるように感じたりとか、うん、まあ、逆に、ちょっとなことでも、やっぱりもう大きくなったりとかっていうのは、実際になんか私も経験したので、こう心の中で。
うん、それをさ、どうやって乗り越えていくっていうか、例えばね、こうやって美里ちゃんの話を、ね、聞いてる女性がいるとしたら、
うんうんうん、
どういうふうにそこを、それに向き合っていく。
でもこういうのは、なんかこうしたい、こうしたいって思ってるとき、なんでもそうですけど、こうしたい、こうしたい、こうしたいって思ってるときって、うん、なんかもう、難しいので、成長するしかなくて、でも成長、をやめないでほしいというか、
うん、
こう、いずれかは絶対に大丈夫になるから、なんか、こう、あまり力まずに。
美里ちゃん自身はどうやってそれを克服したっていうか、さっき言ってたその経験、もし話せるんだったら。
でも何でもやりましたよ。なんかその、私結構人生いろいろ今まであって、で、なんか父親とかはもう亡くしてて、
うん、
で、それもすごい辛い経験だったんですけど、やっぱ本当に、シンプルにカウンセリングとか行ってみたりとかもあったし、うん、なんかセラピーとか受けてみたりとかもあったし、うん、なんかやれることは、やったなっていう感じで行動して、うん、なんか、それで今があるので。
まあ、要するに、俺聞きたいのは、
はい。
さっきみたいに、こう、傷ついてる女性は何言われても全部敏感に受ける。
うんうんうん、
だからその、あ、綺麗なエロいなっていう言われることに関して、うんうんうんうん、傷つくことからあちゃんとありがとうみたいなって言えるまでの美里ちゃんの中でどんなプロセスがあったの？
あ、その20前半から今までのってことですよね。
だって今例えば綺麗ねとか、
はい、
エロいねとか言われるときに別に何ともないでしょ、
は
い、
そうですね。
でも当時はなんかうんってなってた。
なってた。
その間で何が起きて、どうやって きっかけなのかな、
その何のきっかけ、
自分の心が広くなったのか、それともなんかこう、
なるほど、
その人間本質をが見えるようになったからか。
わかりました、うん、その人のことを考えなくなれば大丈夫です。
人のことを考えなければ、うん、なるほどね、
はい、例えば人がとか、うん、あと人からこう言われたとか、あとは人にこう、やっぱ最初と同じで人にこう思われたくないからこう動きたいとか、なんかそういう人、私以外の人を、うんうんうん、の意見っていうのを軸にしなければ大丈夫になりますね。
なるほどね。要するにそのこの敏感さっていうかこう、
うん、
あるいはね、傷つきやすい心っていうのは人の意見だったりとか世間のことを気にしすぎちゃって、
うん、気にし
そうみんななっていく。
それもありますね。
しっかり自分を抱けば、自分を好きにでいたら、うん、別にそんなことにこう気にしないし、健康な付き合いになっていくのかな。
なんか例えばですけど、私でもこれから先でも絶対に何かちょっとこう言われたりとか、その不快な発言とかされて、
うん、
絶対にその時はイラッとするじゃないですか、うん、とか、え、何この人とかってなったりとかも絶対にあるけど、なんかその、え、何この人っていう時間がどんどん短くなっていって今があるんですね、
うん、
で短くなっていった理由はやっぱりそのある意味そのやっぱり人の言ってることはどうでもいいっていうのが腹に落ちたからそうなったんだと思います、
うんうんうん、なるほどね、
はい、
美里ちゃんが思ってる今アートは何だろう、まあ今の段階でいいから自分の中でアートは何だろうって思ったりする？
なんかアートとか結構どうでもいいですよね。
おう
どうでもよくないですか、うん、なんか自分から生み出されるものがそれが作品なのであれば、アートなのかアートじゃないのか、作品なのか作品じゃないのかって結構どうでもよくて、でもなんかある程度クオリティがないと人々には訴えることができないと思うので、ある程度の線はありますけど、そのクオリティの部分だと、うんうん、だけどそこを超えちゃえばそのクオリティも別に気にせずに、なんでしょう、こうアートかアートじゃなくてもどうでもいいし、別になんか私も今後アートを作っていくっていう感覚も多分ない。
なるほど、ね、でもさっきじゃあクオリティの話するとしたら、
はい、
別の言葉にする、そのみさとちゃん考える品あるエロ、品ないエロとかみたいな見分けはする、
はいはいはいはい、
それともいやもうエロはどっちもあるべきだと思ってるのか。
あ、どっちもありです。どっちもありだけど、撮っている人のなんかこう魂胆みたいなもの、そのデレデレしたものが見えるものは、
うん、
なんか全然私も理解してます。理解してるっていうか分かる、すぐ分かる、
うんうん、
あ、なるほどなみたいな感じで、どっちもありです。全然結構エロ好きなので
俺ね、その話の今日のためにね、いろいろエロトークするだろうなって、
うん、
今いろいろ勉強しててさ、
エロトーク
、ね、まあエロとアートのトークだと思うから、ただのエロトークじゃないけど、
うんうんうん、
プラトニックラブっていう言い方があるじゃない、
はい、
そのプラトニックラブと、あとソクラティス、ソクラティスって言い方合ってる、日本語で
哲学、
そうの、
うん、
要するにソクラティスとプラトンがね、愛と恋愛についていっぱい、
うんうん、
あるいは恋とエロについて書いてて、うんうんうん、その中でね、読んでる時に面白い言葉見つけてさ、
うんうん、
それプラトンが言ってるんだけど、愛の階段っていう言葉を使うのね。
階段ね。
そうそう、
うん、
で愛の階段の中で、要するに最初の段階、要するに肉体的な愛、エロ、
うんうんうん、
本当に分かりやすい表面的なエロっていうのは、うんうんうん、その階段の最初の始まりなんだ、
ね、あ、はいはい、
でその愛の階段が上るにつれ、うんうん、どんどん肉体やそうやって表面的なものから解放されてて、
うんうんうん、
最終的な B にたどり着く、要するに普遍的な、あるいは全心に通用する B、
うんうんうん、
で当時の哲学者たちはすごい分かりやすくくくると、良いものはイコール美しいもの、
あ、はいはいはい、
で、あるいは美しいものはイコール良いもの、
うん、
でその美しいの段階があるんだけど、
うんうんうん、 あ、面白い。
そうそうね、読んでてそうかな、そう考えると、まあ、別にこうやってね分かりやすいエロが実は B への世界の階段への入り口
の、ね、
入り口とか最初の段階だからあるべきでもあるし、
うんうん、確かに、
むしろそれをこう取らないと最終的な B にはたどり着かないかもしれない。
なんかたどり着ける人もいるけど、たどり着けない人の方が多そうですね。
多い、あの
正直
おそらくたどり着けない人はあの疑わない、考えない、
そうですね、
人だと思う。
あ
の、
まあ、今に満足していると
そうなるかな、
その今の撮ってる写真とかに対してね、うん、とか。
そうだからそこでね面白いことを言ってて、要するにあの愛する、まあ、恋する愛するものと、うん、その恋を受けるあるいは愛されるものが最終的には天国の先に行く、肉体の感情を超えて、はいはいはい、でそこで生まれるこう最終の真実と B と、はい、もう全部その言葉がね、
あ、
並んでいくんだよね、その階段の先に、
うんうんうん、へえ。あ、
でそのエロの情熱がその最終段階の B との合体の入り口であるみたいなっていう言葉を使ったりするのね。まあ俺のちょっと日本語の翻訳はあれかもしれない。
いや、なんかでも素敵な概念だと思いますね。
いや、だからそれこそその、うん、大事なのは、
うん、
あのさっきあなたはいや、あとはどうでもいいって言ってるかな。俺はちょっと昔はそういう意見だったけど、
うんうんうんうん、
今はやっぱり自分はどういう価値観を世の中に歌ってるかとかによってすごい大事だから、うん、さっきあなた言ってた基準みたいなのをどこに置くか、
なるほど、
はすごい重要になっていて、でその基準の先に行ってるのか手前に行ってるかによって自分のこう社会の中で役割が変わるんだろうっていう、
なるほどね、
思っていて、だからアートはどうでもいいと同時に、うん、アートは現代の中ではどうでもいいような感覚にはなってしまったと思うね。もともとアートの役割はやっぱり人をこう無知から救う、
うんうんうん、面白い
役割だと思う、うんうん、でそれは何であろうが恋愛に対しての無知なのか、うんうんうん、エロに対してなのか無知、社会の哲学に対して無知なのか何でもいい、で答え出す必要ないんで、ね、
うん、
照らす必要あるんでね、暗闇からこうどんどん光をこう与えていく、うんうんうん、その 無知から、まあ、まさしくね無知の雲をどんどん追い払う、
うんうんうん、
なのはすごい重要なんじゃないかなと思ってて、でだからこそなんでこんなことやってるんだとか、なんでこうやって変形なものがこうぶつかるときには、はい、いやだからこそやってるんだよ、
うんうんうん、
こ
う
やって君たちの無知に向き合って、
うんうんうん、
あるいは自分の無知に向き合って突き進めてしっかり見つめる、
うん、
取る行為って見つめる行為じゃない、あなたはさっき言ってた分かんないものをからこそ取るっていう、うんうん、答えがないからこそ取る、でもそこを目を背けるんじゃなくてしっかりを見つめる、
そうそうそう、
でそこから返ってくるものをしっかり感じてしっかりこう、ね、それを砕いていくのがやっぱり写真の素晴らしさでもあるし、アートの素晴らしさでもあるし、
ね、うんうんうん、
まあ、表現の面白さなんじゃないかなと思って、
う
ん
う
ん、
確かにそうですね。
でエロ、俺の中ではエロと音楽はねどっか似てて、一番真っ先に突き刺さるものなのね。音楽ってさ好きだったらもうすぐ好きだし、すぐ心どっか連れてってくれる、
うんうん、
エロもそうなんだよね、もうすぐあこれ反応するかしないかみたいな、
うんうん
うん、もうすぐ心がどっか
うんうんうん、うん
連れてかれる、
うんうんうんうん、
で、まあ、実際恋もそうじゃないかなと思って、うんうんうん、だから俺恋してるかどうか聞いたなと思ってて、
なるほどね、
俺は、まあ、さっきのね社会のルールやモーラルの話するととても重要なこう疑問があって、その疑問に対して俺答えは持ってないんだけど、
うんうん、
人が恋する時ってもしかしたら唯一人間のこう本心というか人間の一番こう美しい、なんか神に与えられたなんかこう自然に吹き込まれた美を見てるんじゃないかなっていう、
とても本能が、うん、あの素直な
なんじゃないかなっていう疑問なんだよね、うんうんうん、そう、どうしてというとよくあるじゃない、もう恋するときにもう女神とかね、もうこうなんかその普段見れない姿が、
うん、
でしかもかつ恋って準備しても何しても来ないじゃない、
うんうんうん、
恋っていきなりもう雷のように訪れたり、もうしゃっくりと一緒なんだよね。しゃっくりに準備できないもんね。もう来るか来ないか。で、来たらもうどうしようもないしさ。なんか、あだこうだすればいいって言われるけど、うんうんうん、なかなか難しかったりする、
うんうんうん。
恋も一緒で、その時に一番人間の中で、その心から生まれるセクシュアリティであろうが、なんだろう、人間か、どんな関係であろうが、その心から生まれれば美しいし、うん、なんというかこう批判できないんじゃないかなと思って、あの不完全であってもね、美しくなくても、だって美しくない恋ほとんどじゃん恋ってもうで、そうじゃないなんか計算心から生まれるものってやっぱり何批判しても正しいと思う、ね、うんうんうん、
なんかやっぱ写真を撮っている人間っていうのはやっぱり恋の話をすることとか、うん、その雷が撃たれて本能がブワーってなる話とか、
うん、
やっぱそういう話ができますよね。
できるよね。だって感覚の世界で生きてるから、ね、
そうそうそうそうそう、うん。なんかその、この感覚ってすごく言語化するのが私は今でも今後も難しいなと思っていて。そう。でも、なんか今ティムギャラさんが結構、言語化してくれてすごい嬉しいです。
まあ、俺だって今すぐ言語化 してるわけ、いきなりこうやってね、もう、とことん自分を見つめて、とことん勉強して、で、こうやってさっき言ったとおり、写真わかんない人たちもいるし、
そうですよね。
なんかこう、なんでこういうことがあるんだ、なんであるべきなのかとか、で、特に今の世の中でさ、こうやってね、経済ばっかり今、不安になっていくじゃない。うんうんうんうん、この間も三浦さんと話した時になんか映画がまあぶっちゃけ言うと必要ないじゃないとか、写真のなんて、ね、なんならアートだってぶっちゃけ必要ないじゃない、
うんうんうん、
ないところでなんか価値見出して、いや、今一番必要だと思うんだよね。今一番詩人が必要だし、恋する人間が一番必要だし、エロも、なんかね、こう恋愛も愛も、なんかこうアートを作ってる人が一番が今必要なんじゃないかなと思って、人間の本心を思い出させる作業が今一番必要
な気がする、ね、あ、なんか素敵、うん、とっても素敵そのお話とっても素敵。なんかってことはやっぱり今自分が撮っているものとかをこう写真好きの一部の人じゃなく、やっぱどんどん枠を広げていくっていうのが、うん、やっぱり今後の目標になっていくのかなって。
俺ね、アーティストは社会の無意識の表れだと思ってるのね。
ああ、難しい。社会の無意識の表
れ。そうそう。要するに社会が生み出してるアーティストたちはその社会の無意識だったりする。アーティストが作ってるものがその心の本心の奥に隠れてるものを真っ先に表現したりするの ね、
う
んうん、でアーティスト時によってなんでそんなことに今取りつかれてやってるんだって分かんない時もあるんだけど、でも実はそのこのカルチャーとこの社会の子供である以上、
うん、
だからこそこういうものを今作ってるんだとか、
絶対に影響はありますよね。
影響っていうか影響じゃない、そこから生み出るもん、生まれるものなんだよ。
なんかでも私の感覚としてはなんかこう社会とそんなにつながってる感覚が実はあんまりないので、
ないだろうね。
でもここで生きてて税金を払っていて、うん、もう絶対にお世話になってたりとか、まあなんかその選挙権があるとかなんかそういうのはなんか理解してるんですけど、こうコネクトしている感覚はあまりないから、
あなたのコネクトしている感覚はね、違うところにあるんだよね。疑うもので生まれるんだよね。
うん、
疑問に思うものはコネクトしてるし、こうやってね、抵抗、
うんうんうん
うん、いや、これ、あるべきとか、こうであるべきに対しての抵抗も、それが一つのコネクションの仕方じゃない？
うんうんうん、確かに確かに。って考えると、あ、その、もう、なってたっていう、うん、そのサークルの中に入ってたっていうね。
大丈夫っすか？大丈夫？これからさ、
はい、
アーティストとして、まあ、こうやってこの活動の中で何か向かう先だったりとか、はい、あるいは何かやりたいテーマみたいのある？美里ちゃん、
やりたいテーマか。なんか実はそれが今新しい何かを探すっていう本当にその期間に入っていて、
うんうん、
なんか去年まではなんかすごい自分のやっぱどういう女性になりたいかとか、そういうのをやっぱよく考えながら相手なんだろうとか考えて撮ってましたけど、結構ちょっと分かってきた、
うん、
今の段階でですけどね、今のところちょっと分かってきた、なんかこういう大人になるんだろうなっていう自分の想像もできてきて、だからまた新しく多分目標を作る時期が来ていて、だから今ちょっとないんですよね。
いやでも良きタイミングでこうやってね話して、
そうなんですよ、
こう話すことによっていろいろ整理されるんじゃない、うん、自分なんかで
こういう時間が本当に大切ですよね、うん、こう強い意志を持って生きていくからこそ整理していってまたちょっと成長していくっていう。
でもやっぱり愛の手まで取り続けるつもりでしょ。
愛ですね。その愛がどんどん私はちょっと母性愛になりつつあるんですけど。
それについてもちょっと詳しく聞き
なんかこう、一番最初の疑問は、
うん、
どうやったらなんか本当愛せるんだろうとか、
うん、
逆にどうやったら愛されるんだろうみたいなところから始まったんですけど、
うん、
今はもう自然に人も愛せるし、
うんうん、
まあ、私の考えですけど、なんか自分が愛していれば結構愛されなくてもあんまり関係ないっていうか、まあ、関係はあるけど、でもこう前よりも愛されたいっていうその願望っていうのはもうすごいなくなってるので、でそれがなくなっていったら今はすごい母性愛になっていて、なんかすごい、なんだろう、こう包み込むような愛っていうか、慈愛っていうか、なんか慈しみを持って、なんかみんなと接していきたいなみたいな。
なるほど、
そういう愛に変化 していってるので、ちょっとなんかこう女神的な、
うん、
なんかちょっとヴィーナスな愛みたいなものをちょっと感じてるかな、うん、今は。
あのね、あの自撮りについて聞きたいんだよ。
あ、すごい話したかった。
そう、自分の自撮りをぜひ話してほしい、う
ん、話したかった。
なんかいつから自撮りやってるの？
自撮りは、でも、もう、多分、携帯を持ち始めた時からなので、
うん。
あ、携帯を持つ前からでもやってましたね、親の携帯で。
お
う。もうそれはもう、本当に、ただの、
うんうん、
ただの自撮りですけど。
いや、あの、意味、そこ、写真家としてね。
写真家としてのそのセルフポートレートは、うん、もう、人の裸を撮ると同時にやり始めました、実は。うん、でも、難しくって、断念したりとか途中でして、で今なんかこうその自分の女性性についてやっぱり考えられるようになってきたので、なんか今がいいタイミングなんじゃないかと思って、なんか本格的にまたセルフポートレート撮り始めたっていう感じですね、
うん、なんで
なんでか、
もうすごいシンプルにね、俺ね全く、まあ、たまには自撮りしてるんだけど、うん、こうやって本格的にこう自撮りしようと思ったことなくて、だからその心とそこでこう生まれる発見にすごい興味あるなと、う
ん
う
ん
う
ん、なんかでも伝えたいメッセージがちょっといくつかあって、うん、でその一つはなんか自分でも撮れるっていうことを主張したいですね、
うんうん、
でこう結構この世の中やっぱ写真撮ってほしいっていう女の子って結構増えてると思っていて、
うん、
でヌードでもグラビアでも普通の写真でもなんか例えば写真撮られたい人いますかとかって言うと、まあ結構集まってくるみたいな状態じゃないですか、うん、でそれはいいんですけど、なんかこうカメラマンとかになんか依存せずに、
うん、
自分でも撮れるっていうことを結構主張したいのが結構一つありますね。なんかいろんな女の子たち見てきて、撮って撮って撮ってってすごい言う子たちって、うん、なんか 見てて、いいんですけど、パッションがあっていいんですけど、なんか、まず自分でもやってみるとまた新しい発見があるよっていうことを伝えたい。自分でもできるっていうのでもなんか世の中やっぱいろんなジャンルの人たちがいて、例えばもう表現力がもうある程度高まっていて、うん、でカメラマンとコラボすることによってすごい爆発が起きそうみたいな、そういう撮影もあるじゃないですか、うん、なんかそれはまた別の話で、なんか全てにおいて自分ができるっていう話ではないですけど、カメラマンとコラボするっていうことはすごく大事だけど、でもその前にやっぱりこう自分でもなんか撮れるっていうことをなんか伝えたくてやり始めましたね。そう、簡単だよみたいなことを言いたかった。うん、
もう一つは？
もう一つは、ちょっと、でももう一つは、でもやっぱ私が今28、
うん、
で、どんどんこれからまあ30代に入っていって、うん、まあなんか未だにやっぱ私若いから写真は撮られるのは無理だわとかっていう、なんかその、先輩の、なんか、
うん、
お姉さま方の話とか聞くので、私は今後もおばあちゃんになってもセルフポートレート撮ろうと思っていて、なんかその代表の一人になりたい。
なるほどね。いや、いいじゃない。
そう、うん、なんかもう30歳になっても撮るし、しかもヌードで、
うんうん、
30後半になっても撮るし、40になっても撮りたいなと思って、うんうん、それでやり始めました。
自分はどういう発見があったの、自撮り始めて。なんか、
あ、でも、あ、分かったのは、例えば、ちょうど今年の2月ぐらいから始めたんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、約1年経ってるじゃないですか。で、そうなると一番最初に撮影した時の顔と、今の顔が全然違う。
なるほどね。
うん。やっぱ中身が変わったんだなと思って。
日記みたいなもんなのかな？
日記に近いかもしれないですね。でも私はもっとこう、作品っぽくというか、
うん、そうだ
よね。でも、格好つけたくはないんですよ、
うんうんうん、
例えばセルフポートレートの作品たちを見ていて、いろんな作家の、まあ、いろんな色がありますけど、うん、なんかそれこそ最初に言った加えすぎたくないっていうのがあるので、なんか私の体とか顔をこう俯瞰して見た時に、まあ、結構エロいなと思って、
うんうんうん、
その雰囲気ってか、そのなんか人間としての、うんうん、ありさま結構エロいなと思って。で、このエロさをなんか逆にこう、かっこよく映しすぎたくないなって私は思ったんですよ。うん、だから、割とグラビアっぽいと言いますか、
うん、
素直な感じで撮るっていうのを意識して、
なるほどね。
撮ってますね。
いや、素晴らしいね。いや、俺意外と全く、まあ、すごい肝心な時にだけ撮る。なんか感情的になって泣いてる時、自分は撮ったりするんで、
ね。あ、いいですね。
自分がすごい感情的になってた時に自分を撮ってた時、その写真見返すのはすごい恥ずかしいと同時に、うんうんうん、なんかそこが何かが確実にあるなっていうのはすごい感じたりするね。うん、なんか本心じゃないけど。
いいですね、
うん。
まだ自分が泣いた顔とか撮ったことが、ないな。
俺はもう人を泣いてる姿ばっかり撮ってるじゃない。
素晴らしいですね。それ集めたらすごい作品
だ。いっぱいある。まあでも、ね、なんか別にそれを狙って撮ってるわけではないから、徐々にこう人を開く瞬間には必ずよく泣く。必ずでもないけど、大体泣いたりするんで、ね、
うんうんうんうん、
それ一番自然な人間のこう感情の反応というか、こう開いた時のね。うんうんうんうん、で、その涙の先に興味あるんだよね、基本的に。
ああ、涙
でも泣いてる姿も必ず美しく撮るのね。
へえ。
そうです。
すごい。
ねえ。今日はこの辺にしようかな。だいぶいろいろ喋っちゃう、今日は。
ぜひぜひ。
この辺で。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ねえ。まあ、ここからオフトークだよね。